秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
キリストにある私はということについて私たちは続けて見ていますよね。本当に、この数週間、神様がイエス様がどのように私たちを支えてくださるかをいろんな方法で見ることができましたね。先週もすごく面白かったですよね。キリストが私、イエス様が私をどのようにイエス様の教えを歩むことができるのか、イエス様が私たちに偉大なご自分のイエス様の偉大な力を私に与えてくださったことに、目を止めることができましたね。本当にそれは素晴らしいことですよね。イエス様が私たちの弱さを通してでも私たちにイエス様のご自分の偉大な力を示すことができるという素晴らしい真理を見ることができましたね。私の弱さがイエス様がその弱さを使ってイエス様の偉大な栄光を書き示すために描くために私の弱さがそのキャンバスになるということも見ることができましたね。すごかったですね。今度はイエス様が私の人生において私がイエス様の後についていくためにご自分の力を与えてくださることを見ましたけれど、今日見ていきたいのはその私の人生において日々歩む中でどのように私はイエス様の後についていく方法、その生き方、その生き方をどのように生きればいいのかを見ていきたいと思います。イエス様がどのようにイエス様の教えを自分の人生の独特な状況において自分の人生の歩みの特別なこういう歩み方をどのように個人的に自分の人生に適用するのかを見ていきたいと思いますね。たまに私たちは聖書を読んでこれは人生後をついていきたいけれどどのように自分の人生に当てはめればいいのかっていうのがわからない時があると思います。そういう時にイエス様はどのように私たちを助けて私たちを導いてくださるのかを今日見ていきたいと思いますよね。キリストにあるからこそイエス様はもうそのことを用意してくださいました。その準備をもうイエス様は整えているのです。素晴らしいことですよね。そしてもちろんこの部分も私たちはイエス様に信頼を置く必要があります。自分の力ではなくイエス様に信頼してイエス様の備えに信頼することによってこの部分の備えも私たちの人生に豊かに私たちを支えてくださるのですね。この部分を私たちは理解するために今まで何度か私たちは、イエス様と弟子たちの最後の晩餐を見ていきましたよね。イエス様が十字架にかけられる前、弟子たちにいろんなことを教えていた、その最後の会話を私たちをもう一度そこを通して私たちの、支えを今日の部分を見ていきたいと思いますので、今日はヨハネの14章です。ヨハネ14章の、15節から17節を今日見ていきたいと思います。ヨハネの14章の15節にこのように書いてあります。イエス様の会話ですね。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。イエス様がこの会話の中で、本当に私を愛しているのであれば、私の戒めを守ることは当然ですよね。私を愛していればその後に私の後についていくことが大切ですよね、というふうに言いました。そしてその後にそのイエス様の後についていくための大切な助け主を送ってくださることは見ることができました。16節を見ましょうか。こう書いてあります。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでも あなた方と共にいるようにしてくださいますと書いてありますよね。イエス様が天のお父様に願って私たちのために聖霊様を送ってくださるのです。そして聖霊様が私たちを日々導いて私たちと共に歩んで、ちょうどイエス様が弟子たちと共に歩んだように聖霊様が彼らと、そして同時に私たちと共に歩んでくださる、お方なのですね。ちょうど弟子たちにとってはこの後次の日にイエス様が十字架の上で死んで、そして葬られ、そしてやがていずれ天に召されるところですね。なのでそのイエス様の代わりに、ただイエス様がただ彼らを放っておくのではなく、彼らをイエス様が天に召された後にでも彼らと共に一緒にいてくださるお方を用意してくださるのですね。彼らはこの聖霊様、この最後の16節の最後の部分ですね、その助け主がいつまでもいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この聖霊様はずっと私たちと一緒にいてくださるのですね。聖霊様って素晴らしいのです。私たちとずっと一緒にいてくださる。イエス様に信仰を置くすべての人に、このイエス聖霊様が一緒に宿ってくださる。すべての信仰を置いている人のために一緒に歩んでくれるということなんですね。聖霊様の名前自体がそのことを示しているのですね。ギリシャ語で聖霊様の名前はパラクレトスという名前ですけれど、一緒に歩むために呼ばれたという意味なんですね。一緒に歩くために呼ばれた、まさに聖霊様の、することなのですね。なのであなたはキリストにあるからこそ、聖霊様があなたと共に日々の生活において一緒に歩いてくださるお方なのです。そのためにイエス様は聖霊様を送ったのです。すごいですよね。考えてみてください。イエス様が私たちがイエス様の後についていくためにご自分の力を私たちに与えてくださり、そしてどのように進めばいいのかを分かるために、イエス様の後についていくためにそのことを教えてくださるために、聖霊様をも私たちを導くために用意してくださいましたよね。すごいですよね。神様の備え、イエス様の備え。17節を続けてみましょうか。17節、この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。あなたはキリストにあるからこそ、そしてキリストにあるからのみ、聖霊様があなたのうちに宿っているのです。毎日毎日毎日あなたと共にいつもいてくださるお方なのです。そしてイエス様、この聖霊様にあなたが気づくことが知ることができるのです。周りの人はイエス様を信じていない人はまだこの聖霊様の素晴らしさ、聖霊様の導きを知ることがないのですが、あなたにはその素晴らしい聖霊様の助けに気がつくこともでき、その助けに信頼することができるのです。では具体的に見てみましょう。聖霊様はどのように私たちの人生を導いてくださるのでしょうか。人生の歩みの中で私たちをどのように聖霊様が導いてくださるのでしょうか。17節の一番最初に出た言葉がありましたよね。この方は真理の御霊です。真理の御霊です。これは本当に私たちにとって素晴らしい助けになりますよね。17節のこの、17節の真理の御霊について、イエス様は会話の中の後に続けてそのことについて話しましたので、ちょっとそこを見ましょうか。ヨハネの16章です。ヨハネの16章の12節です。12節にこう書いてあります。あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。イエス様の会話の中で弟子たちに言いたいことがもういっ ぱいあったと思います。もういろんなことについて話したいけれど、弟子たちの理解力がもう限界なんですね。この会話を見ると結構長い会話ですよね。そしてイエス様の心でも話したいことがいっぱいあって、もういろんなことが話したいけれど、弟子たちにはどうしてもこの教えられることを理解するところか、それを自分に身につけることができないことがいっぱいあったと思います。なので13節面白いです。しかしその方、すなわち真理の御霊、聖霊様のことですね、真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。ここがすごいんです。イエス様は聖霊様を送ることによって、イエス様が弟子たちと一緒にいた時に話せなかったこと、彼らの理解力、彼らの受け入れる限界を満ち足り、もうその限界に入ったところでも聖霊様を通して、時間が彼らが理解するところが来るところに、聖霊様がイエス様から受けることを弟子たちに伝えることができるのですね。忍耐をもって弟子たちの成長を見ながら、その成長に応じた真理を聖霊様が伝えることができるのですね。イエス様も聖霊様も私たちと同じようにするのです。聖霊様が私たちの理解力に応じて私たちを教えて導いてくださるのです。私の人生の中でまだ理解できないことがいろいろあります。私の人生の中で、ああまだこの知識が、この真理がどうしても聞いてもわからない。聖書を読むときにそういうところってないでしょうか。聖書を読んで、その聖書を読むところ、これ何を言ってるのかさっぱりわからないときってありますよね。で、数年後その同じ箇所を読むと、あ、なるほど、こういうことだったんだっていうのが分かる時ってありますよね。これが聖霊様が私たちの歩みの順調で、私たちにイエス様についての真理を教えてくださるっていう素晴らしい素晴らしい導きなのですね。つまりこれがすごいんです。聖霊様はただ私たちが私たち の導き、私たちと共に歩むっていうことって、そういうことですよね。ただイエス聖霊様が前に進んで早く追いつくまで、私たちが追いつくまで待ってるのではなく、今いる私のところに聖霊様がその状況、その時点で私を教えてくださる。忍耐を持って私のことを、私にその真理を教えてくれるって、最高ですよね。聖霊様のよく考えます。聖霊様って結構忍耐深くなければ、僕のクリスチャンとしての歩みを導くのに大変だろうなって思う時よくありますけれど、本当に聖霊様の聖霊様が我慢してね、私たちを教えてくださるということ、一緒に歩んで一緒に真理をじっくりと私たちのペースで教えてくださることって最高ですよね。私たちが真理を理解するために、聖霊様は私たちに何を示すのでしょうか。14節を見ましょう。14節、御霊は私の、つまりイエス様のことですね、御霊はイエス様の、私の栄光を示されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのですね。イエス、聖霊様が私たちに真理を一番よく、よりよく示す方法は、イエス様ご自身を私たちに示すのです。私たちはイエス様の後についていく、そのことが私たちの召されていることですよね。イエス様の言うことを従う、イエス様の後についていく。しかし私たちに目が見えないイエス様をどのように後をついていくことができるのでしょうか。聖霊様が イエス様のことを私たちに示してくださるのです。御言葉を通してイエス様はどのようなお方なのか、イエス様の偉大な栄光、神様としての栄光を示すことによって、私たちはああイエス様素晴らしい偉大なお方だなということを理解し、そして同時にイエス様が人としての完全な従順を示すことによって、イエス様の人生を見て、あこのように歩めばいいんだなということを私たちに示してくださるのです。イエス様のすべてを、偉大な栄光と同時に減り下った人としてのことを私たちに示してくださるのですね。そして私たちがその後に歩むことを通して、ここに行けばいいんですよ、ああいうふうに過ごせばいいんですよっていうことを私たちに示してくださるのです。素晴らしい助け主ですよね。どのように、では質問です、どのように私たちは聖霊様の導きに対して反応すればいいのでしょうか。聖霊様が私たちの日々に、人生の中で御言葉を通してイエス様についての真理、イエス様についての栄光を示してくださいます。イエス様の歩み方はこうしました、なので私たちはその歩み方の後についていくためにこうすればいいんですよ、ああすればいいんですよということを、私たちの独特な人生の独特な人生のうちにそれを示してくださいますよね。私たちはそれに対してどのように反応すればいいのでしょうか。ガラテヤの5章にその答えがあります。ガラテヤ5章です、25節を見ましょう。ガラテヤ5章の25節、私たちは御霊によって生きているのなら御霊によって進もうではありませんか。御霊によって生きているのなら御霊によって進もうではありませんか。聖霊様が私たちのうちに宿って、私たちと共に歩んで、聖霊イエス様のことを徐々に私たちに教えてくださいますね。私たちが人生を歩んでいる中で、聖霊様が私たちの手を取って一緒に後についていこうということを導いてくださるのです。私たちの反応は、聖霊様の手を取って信頼を持って聖霊様の後についていくということではないでしょうか。進むことです。後に信頼を持って進むことですね。今日自然の周りにいますよね。この自然の周りに素晴らしい、いろんな素晴らしい体験を経験することができていますね。本当に楽しいです。数日後、おとといだったかな、アッシャー君が初めて馬を乗ることができたのです。自分で自分が馬を、乗ることができた、体験をすることができました。もちろん最初にこの大きな馬を見て、アッシャー君はちょっと怖いだろうなと思ったけれど、その馬に乗ってみな、楽しいよ、馬は優しいし絶対大丈夫だよということをアッシャーに示したら、アッシャー君はちょっと勇気を出さなければいけませんね。お父さんお母さんが言っていることを信頼しなければいけませんでしたね。その信頼を持って勇気を出して馬に乗りました。そして馬に乗って、しばらく自分で馬に乗ると、おー楽しい、おーこれいいな、おー最高っていう気持ちでいっぱいでした。後に乗って、どうだった、楽しかったと聞いた時に、もうすごく楽しかったという気持ちでいっぱいでした。もしアッシャー君が、お父さんお母さんが言っていたことを信頼しなかった場合、いや怖すぎる、乗りたくないとか、いや僕の方はブランコの方乗りたいとか、馬よりもブランコの方が楽しいと思うということを言ってしまった場合は、馬を乗る楽しい体験、初めての体験、素晴らしい体験、その喜びを味わうことができなくなってしまいましたね。信頼が必要でした。前に進む必要がありました。クリスチャンとしての私たちも同じなのです。私たちが聖霊様に教えられたこと、示されたことを勇気を持って、信頼を持って後についていく、それが私たちの役目なのです。進むことなのです。ただ今いる場所で止まってそこで満足するのではなく、聖霊様に教えられることを勇気を持って、信頼を持って進むことではないでしょうか。イエス様の後に、聖霊様の後についていく、そのことをすると、私たちの人生のうちにいろんな素晴らしい経験、いろんな素晴らしい体験に成長することができるようになるのです。アッシャー君にとっては、 信頼すること、前に進むことは馬を乗ることでしたね。馬を乗る楽しみを経験することができましたね。クリスチャンとしての私たちはどうでしょうか。私が聖霊様に教えられている方法で信頼を持って聖霊様の手を掴んで進むことをすると、私の人生においての体験、新しい経験はどのようなものであるか考えたことありますか。今ガラテヤ5章の25節読みましたよね。その数世紀前の22節と23節を一緒に読んでみませんか。ガラテヤ5章の22節と23節、しかし、22節ですね、しかし御霊の実は、 OK タイム、御霊の実ということは何でしょうか。私たちが聖霊様の後についていくことによっての結果です。聖霊様の後についていくことによっての何が出てくるのか、その実は何であるか、その結果は何であるか、体験です。何に成長することができるのか、ここで何とか何個かのことが書いてありますよね。22節、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、23節、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありませんと書いてありますよね。ちょっと考えてみましょうか。どういう意味でこれが私たちの人生に出てくるのでしょうか。例えば私たちが聖霊様の後についていって、聖霊様が私たちを愛に導いてくださるのです。聖霊様の後についていくと、私たちの心の内に天のお父様に対しての愛が成長するようになる、なり、そして周りの、兄弟姉妹やと、あの隣人についての愛が成長するようになるのです。今まで愛せなかった方法でもっとよく愛することができるようになるのです。天のお父様の愛を知ることができ、イエス様の愛を知ることができ、それに対して反応することによって、自分自身が天のお父様を愛する、隣人を愛するようにだんだんと成長することができるのです。喜び、私たちは聖霊様と共に歩むことによって、聖霊様の導きの後についていくことによって、私たちが喜び、私たちを喜びにも聖霊様が導いてくださるのですね。神様が今の自分の人生の中でどのようなことをしてくださったかをよりよく理解することができるのですね。聖霊様がそれを私たちに教えてくれるのです。そして今の人生の中でも、今日今あなたがいるその場で、聖霊様が私たちのために神様がどのようなことをしているかを気づかせてくださるのです。そしてそれに対して私たちは何を経験しますか。喜びです。ああ神様が私の人生に喜び満ちた人生を教えてくださる、そしてその結果、その素晴らしい喜びに満足し、確信を持って歩むことができるのですね。私たちは聖霊様と共に歩むことによって、聖霊様の後についていくことによって、平安というものも聖霊様が私たちによりよく理解させてくださいますね。聖霊様が自分の人生において、神様が本当にあなたの必要を備えていますよ、神様はあなたの全てにちゃんと見張っていますよということを、聖霊様がその真理を私たちに教えてくださるのです。その結果はどうですか。私たちは完全に神様の備え、神様の導き、神様が全てをちゃんと私のことについて気にかけていることを理解することによって、自分の人生に平安があふれるようになります。神様がちゃんと見張っている、神様がちゃんと心配しているので、私は心配しなくても大丈夫、平安でいることができる、それがだんだんと経験することができるのですね。聖霊様と共に歩むと寛容が与えられます。聖霊様が寛容に導いてくださいますね。今まで 私自分がイライラする時があったかもしれませんけれど、イエス様が私自分自身に対して本当に忍耐深く私を支えてくださったことによって、それを理解すれば理解するほど私もその後についていきたい。そして結果は寛容です。忍耐深くなる。周りの家族がやっていることについてイライラしなくても大丈夫。自分の兄弟姉妹に対してのその寛容でいることをだんだんよりよく学ぶことができるようになりますね。私たちは聖霊様の後についていくときに、聖霊様は私たちのに親切に導いてくださるのです。本当にイエス様が私のことについて親切であることを示せば示すほど、私たちはその親切を身につけて、聖書の中のいろんなことを見て、イエス様がこのようにこの人について親切だったんだなと理解して、あ、僕もこの親切な心が欲しいなということを示すことによって、聖霊様がそれに私たちを導いてくださるのです。なので周りの誰かを見るときに、ただ外面的な親切なあの顔をするのだけではなく、本当に自分の心の内にその人といたい、その人のと共に歩んでいきたい、その人の必要を満たしたいという気持ちが、ただ外側ではなく内側、心の奥底に感じるようになりますよね。善意、私たちは聖霊様と共に歩むことによって、聖霊様は私たちを善意に導いてくださいます。イエス様の清さを見れば見るほど、聖霊様が私たちの人生にイエス様の清さを見ることによって、私たちに、あなたもこういう人生を生きることができますよ、清い人生、罪の鎖に縛られていない、その自由を経験することができるようになります。その清さが自分の心に、イエス様の力によって、その清さが自分の心に与えられることによって、今まで縛られた罪の鎖から自由になることができる。そしてその自由さを経験すればするほど、ああ、神様ありがとう、その自由の喜びも、善意、清い人生を生きる素晴らしさを感じることができますね。誠実、私たちが聖霊様と共に歩むことによって、聖霊様が私たちについてに誠実を教えてくださるのですね。天のお父様が私にどれほど誠実なお方であるか、忠実なお方であるかを理解すれば理解するほど、私たちもこの忠実な誠実なお方について、私もその後についていきたい、自分の信仰が神様の忠実さに頼ることができればできるほど、自分の人生の歩みにその誠実が映ってくるのですね。自分も誠実で、イエス様が誠実でいたように、自分も誠実でいることができる。ニューは、私たちがイエス様の、聖霊様の後についていくと、聖霊様は私たちをにニューはでいることを経験させてくださるのですね。イエス様が自分の人生にどれほど柔和であったか、優しかったことであるか、自分の人生で本当にイエス様の優しさを受けるのにふさわしくないのに、イエス様が私のためにそれほど親切で優しかった、なので私もへりくだって感謝して、本当に周りの人にもその素晴らしさを示したいけれど、これが全てイエス様のおかげなんだということを理解することができるのですね。私たちは聖霊様と共に歩む中で、聖霊様が私たちに自制を教えてくださるのです。その自制、私がイエス様にある全ての素晴らしい祝福を見れば見るほど、イエス様のうちにいる満足感をすごく分かるようになる。そしてその満足感を見れば見るほど、この前話しましたね、満腹な魚は餌を食べない、その誘惑、罪の誘惑に引っかからない、イエス様のことを示させてくれる聖霊様が、そのようにその結果を私たちに与えてくださるのです。自分の肉の欲の後についていかない、その空っぽの約束をについていかなくて、イエス様の完全な祝福に満足でいる。イエス様のことを知れば知るほど、聖霊様がそれを教えれば知るほど、私たちは自制を経験することができるのです。本当にイエス様の後に についていくことって何であるかということを聖霊様が私たちに教えれば教えるほど、私たちの人生においてこのような御霊の実という結果を経験することができます。アシャ君が馬を乗って楽しかった、素晴らしかった、今その乗る前の恐怖、その乗る前の不安に乗り越えて進んで聖霊様の手を取って後についていくことによって、明日の人生で素晴らしい経験を過ごすことができました。あ、馬って乗ることってこういうことなんだな、楽しいなっていうことが理解することができました。あなたもそうなんです。イエス様の御言葉を見て、イエス様に教えられることを見て、もちろんイエス様の力がどうしても必要です。そしてそれを実際にどのように進めばいいのか、聖霊様があなたの人生においてそれをはっきりと示してくださいます。あなたに必要なことはイエス様に信頼することです。聖霊様が言っていることは事実で、そしてそれを信頼する、そして一歩前に聖霊様と共に進むことです。それをすればするほど、あなたにもこの素晴らしい聖霊様、御霊の実という素晴らしいものをよりよく体験することができて、あ、こういうことなんだ、あ、素晴らしいな、あ、もう二度と前の生活に行きたくないな、あ、この生活って素晴らしいな、喜びで満ち溢れてる、心が満足でいる、その素晴らしさをあなたもよりよく経験することができますね。聖霊様はあなたの人生において自分の独特な歩み方の中で聖霊様の素晴らしさと聖霊様のイエス様の素晴らしさとイエス様の歩み方を示してくださいましたね。なのでそのことを理解してイエス様、聖霊様の後についていきましょう。聖霊様の心に示されることを、歩んでいきましょうね。じゃあ最後にお祈りをして終わりにしたいと思います。天のお父様、今日も私たちはあなた様に与えられている素晴らしい祝福を、聖霊様という素晴らしい私たちの助け主を与えてくださったことにありがとうございます。キリストにある私はまたまた素晴らしい方法であなた様の恵みを受けていることに今日見ることができました。ありがとうございます。どうか私たちがそのようにと歩むことができるように、聖霊様の後についていくことができるように、どうか私たちに勇気と信仰を与えてください。一歩一歩前に進むことができるように助けてください。イエス様、あなた様の素晴らしい御名によって感謝してこれを祈ります。アーメン。